Well, it's good to be back with you again.
また戻ってくることができて、感謝しています。
And to continue our study in the book of Hebrews.
ヘブル書の学びを続けましょう。
In our first session, we considered that the book of Hebrews is a sermon that is written to a community in danger.
午前中のセッションで見ましたが、ヘブル書というのは危険に直面している群れに対して書かれたメッセージであるということでした。
It seems from topics that the author addresses and the exhortations that he gives that the community was in danger of drifting away from Jesus Christ.
イエス・キリストに対する信仰から離れていってしまう。まあ、そういうクリスチャンたちに対して、このヘブル書は励ましの言葉、教えを伝えていました。
And of slipping back into the relative safety and comforts of Judaism.
それは、キリストを信じる信仰から比較的安全と思われたユダヤ教の信仰に戻るということでした。
Some of them were fearing death.
ある者は死を恐れていました。
Wavering in their hope.
希望から退いて、いました。
Becoming faint-hearted.
気落ちしている者もいました。
Becoming unwilling to bear the reproach that Jesus endured.
キリストが耐え忍ばれた、恥、恥辱というものを負うことを望まない者もいました。
Unwilling to acknowledge Jesus' name.
キリストの名前を認めるということも望まない者もいました。
The author warns them that if they shrink back and fall away from Christ, the end is destruction.
ヘブル書の著者は、警告しています。もし、キリストから離れてしまうとしたら、その結末は滅びであるということです。
Salvation is held out to them as a future promise based on a past event.
救いというのは過去に行われたことに基づいて約束された将来の希望です。
So they must endure in faith to the end and then receive the promise.
ですから彼らは最後まで耐え忍び、そして約束のものを手に入れなければなりませんでした。
When Jesus comes again to bring salvation to those who are eagerly waiting for him.
そしてイエス様はやがてイエス様の救いの完成をイエス様が来られることを待ち望んでいる者たちをのもとに救いを与えるために再び来てくださいます。
And that brings us to the heart of this book.
このことがこのヘブル書の中心テーマへと私たちを導きます。
The arguments that the author uses to show them their error.
それはこの手紙を受けた受け取り人たちに対して彼らがどのような誤りに陥っていたか、そのことを示すものです。
To show them the superiority of Jesus Christ over everything.
キリストがすべてのものに勝って優れた素晴らしいお方であるということを示すことです。
And why turning away from him is sinful and ruinous.
そしてキリストから離れてしまうということがどれほど破滅に至るものであるかということを示すことでした。
And why they should have great confidence in Christ to bring them safely to glory.
そして彼らを栄光へと導くためにキリストに対して確信を持つということがどれだけ大事であるかということを書いています。
The author writes to Jewish Christians who accept the authority of the Old Testament scriptures as the word of God, and so he argues extensively from those scriptures.
ヘブル書は、旧約聖書を神の言葉としているユダヤ人クリスチャンに向けて書かれました。ですから、旧約聖書から、広範囲にわたって引用することでこの手紙は書かれています。
God had revealed through the prophets that the old covenant and even this creation was only temporary.
神は、この古い契約、そして、この私たちの今いる被造物ですけれども、これらすべてが 一時的なものであるということを証しています。
And that something better was coming.
そしてさらに優れたものがやがて表されるということも証しています。
And now we have a new and better revelation.
そして私たちは新しい、そしてさらに優れた啓示というものを持っています。
A new and perfect sacrifice.
新しい、そして完全な犠牲というものも持っています。
Even a perfected savior.
全うされた、救い主を持っています。
And this demands the end of the old.
そのことは古いものが終わりを迎えたということを表しています。
To go back to life under the old covenant now that this new and better way has been opened is inconsistent with the Old Testament itself.
ですから、新しいものが明らかにされているのに古いものに戻るということは旧約聖書が教えることにも矛盾することになります。
And it is to refuse to listen to the God who is now speaking to us.
そして今私たちに語っている神の言葉に対しても反することになってしまいます。
Chapter 1 sets the tone.
第一章がこれからの話を進めていくその調子というものを定めています。
Chapter 1 introduces the fact that something eschatological has happened in Jesus Christ.
第一章は、終わりの時にと言っていますが、ある意味でのこの終末的な、終末論的なことを、語っています。
To a community for whom it is becoming more costly to identify with Jesus, a community tempted to turn away from following him and back to the old covenant, the author begins.
このキリストとの関係を告白して、従っていくことが多くの犠牲を伴う、そのような、信仰者の群れに対して、群れ、がそういう状況にあったわけですけど、その群れというのは、キリストに従うことから古い計画にまた戻る、そのような方向へと向かっていました。
Chapter 1, verses 1 through 4.
はい、そのような中で、ヘブル書1章の1節から4節はこのように語っています。
1 to 4.
はい、ヘブル書の1章の1節から4節までをお読みいたします。ヘブル書1章1節から、神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者として、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて優れて高いところの滞納者の右の座に着かれました。巫女は御使いたちよりもさらに優れた皆を相続されたように、それだけ御使いよりも勝るものとなられました。
Now that should get their attention.
彼らの注意をこの言葉は引きつけるものです。
He begins by saying that God spoke long ago.
この箇所は神は、昔お語りになったと言っています。
While affirming the authority of the Old Testament as God's word, he is also introducing the fact that something new has taken place.
旧約聖書が神の言葉であるという権威を認めながら、このヘブル書の著者は、新しいことが起こったんだというふうに、ここで、断言しています。
God spoke long ago to our fathers by the prophets, but in these last days.
昔、父たち、父祖たちに対して神は預言者を通してお語りになった。しかし、この終わりの時には、と語っています。
He sets up a contrast here.
ここで、対比をしています。
Not between true and false, but between inferior and superior.
それは、 正しいことと間違ったことという対比ではありません。劣ったものとより優れたものという対比をしています。
God has now spoken in these last days.
神はこの終わりの時にお語りになりました。
This is a technical phrase, these last days.
これらのこの終わりの時にというのは、ある、専門的な用語を使っています。
It does not mean recently.
これはごく最近という意味ではありません。
He is not saying that most recently God has spoken to us by a son.
ここでは決して、ごくごく最近になって神は御子を通して語ったとは言っていません。
No, this is an Old Testament phrase that is loaded with significance.
これは、非常に重要な意味を持った旧約聖書で使われた表現です。
These Jewish believers knew what he meant.
これを読んだユダヤ人クリスチャンたちはそれが何を意味しているかということをよく分かりました。
He uses the term eschaton.
エスカトンという、終わりという言葉が使われています。
In these eschatological days, these days that had been eagerly anticipated by the fathers long ago.
この終わりの時にというこの終わりの時あるいは終わりの日ということは、遠い昔から父祖たち先祖たちによって、待ち望まれてきた日です。
Isaiah is one of those prophets through whom God spoke long ago. And he said in Isaiah chapter 2, if we could look at Isaiah chapter 2, verses 2 and 3.
イザヤがその預言者のうちの一人でありますけれども、神はイザヤを通して昔お語りになりました。イザヤ書の2章の2節から3節、旧約聖書の1128ページになっておりますが、イザヤ書の2章の2節から3節、1128ページ第2版ですと1034ページ、イザヤ書の2章の2節から3節をお読みいたします。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。多くの民が来て言う、さあ主の山ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。
In the last days, Isaiah said, the God of Jacob would teach the nations his ways, and his word would go forth from Jerusalem.
イザヤが言っていることですけれども、終わりの日に、ヤコブの神は、国々に道を教え、そして、エルサレムから、神の言葉が出るというふうに語りました。
And so Jesus instructed his disciples that they were to go out and preach repentance for the forgiveness of sins to all nations beginning in Jerusalem.
イエス様は弟子たちに教えになりました。そして、悔い改めと罪の許しというものを出て行って、エルサレムから出て行ってすべての国々に伝えなさいとお語りになりました。
Why should they begin in Jerusalem?
なぜエルサレムから彼らは始めなければならなかったんでしょうか。
Because in the last days the word of the Lord would go forth from there.
なぜなら終わりの日に神の言葉がエルサレムから出ると言われていたからです。
And on the day of Pentecost in Jerusalem, the Spirit of God was poured out on many in great measure.
ペンテコステの日に、エルサレムにおいて神の御霊が、多くのものに注がれました。
And they began proclaiming the word of God in many languages, the languages of the nations.
そして彼らは、多くのさまざまな、言葉を使って、神の言葉を述べ伝えました。
And Peter said in Acts chapter 2, verses 16 and 17, we could read that.
ペテロが使徒の働きの2章16節と17節でこのように言っています。使徒の働きの2章の16節と17節、使徒の2章16節と17節お読みいたします。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。
This is that, Peter says.
これこそペテロが言ったことです。
The last days have come upon us.
終わりの日が私たちのもとに来ました。
Days in which God has spoken to us.By one who is a son.
御子によって語られていた、御子を通して神がお語りになった日のことです。
God has now spoken to us, not to the fathers.
神は今私たちの父祖たちに対してではなくて私たち自身に語ってくださいました。
And he has done so not by prophets, but by a son.
しかも神はそれを預言者を通してではなくて御子を通して語ってくださいました。
This is far superior.
これははるかに勝ったことであります。
Israel had been told by the prophets to look for a son.
イスラエルは預言者たちを通して、子を、まあ一人、子を求めるように。探すようにというふうに言われていました。
A son of Abraham, through whom all the nations of the earth would be blessed.
例えばアブラハムの子あるいは子孫を通してということで子を待ち望んでいました。なぜならすべての国が彼を通して祝福されるからです。
A son of David, who would sit on David's throne forever.
あるいはダビデの子です。彼は、ダビデの御座に座って永遠に支配するからです。
A son who would be born of a virgin.
あるいは乙女より生まれる一人子を求めていました。
A son upon whose shoulders would be the government.
あるいはその肩に主権がある、その一人子を求めていました。
A son who would be called wonderful counselor.
不思議な助言者と呼ばれる一人子を求めていました。
Mighty God.
全能の神。
Everlasting Father.
永遠の父。
Prince of Peace.
平和の君と呼ばれる御子を探し求めていました。
And the author of Hebrews argues that it is this very Son through whom God has now spoken to us.
そしてこの一人子、御子を通して、ヘブル書は今神がお語りになったと語っています。
A son who would bless all the nations of the earth.
地球上のすべての国を、祝福する御子であります。
Seated on David's throne forever.
ダビデの座に永遠に仕える一人子であります。
And called Mighty God.
そして、全能の神と呼ばれる一人子です。
Who is this son?
この一人子とは誰のことでしょうか。
The writer of Hebrews says he is the one whom God appointed the heir of all things.
これは、神が、すべてのものを相続する相続者とお定めになった方のことです。
Why would God appoint him the heir of all things?
なぜ、神はこの一人子をすべてのものの相続者となさったんでしょうか。
Because he is God's own unique son.
なぜならこの方こそ神のただ一人子であるからです。
It is the son who becomes the heir of the father. That's the way it typically works.
なぜならこの方は父の一人子であるからです。
And since God the Father owns all things, He appointed His Son to be the heir of all things.
なぜなら父なる神様はすべてのものをお持ちになる方ですので、 この父の一人子がそれを相続することになります。
And being the appointed heir of all things, God created all things through him.
この一人子、巫女が全てのものを相続するものでありましたが、この巫女を通して神は全てのものをお作りになりました。
He is also the revelation of the invisible God.
この巫女は目に見えない神様を表す、神様を啓示するお方です。
The radiance of God's glory.
神の栄光の輝きであります。
And the exact imprint of his nature.
神の本質の完全な現れであるお方です。
We see the glory of God when we see Jesus Christ.
私たちがイエス・キリストを見るときに神の栄光を見ることができます。
The word here translated exact imprint refers to an impress, a seal.
ここで完全な現れと新改訳聖書で言っていますが、この完全な現れというのは、判子あるいは印鑑というものを表しています。
When you receive a document that has been notarized, it contains the seal of the notary where the document was notarized.
もし皆さんが、公証人ですね、公証人によって、証明された書類を受け取るとしたら、その、公証人が、その書類に判をついた、どこでそれをついたかということが分かる、そのような判が、その書類に押されています。
You might not ever see the actual imprint device that was used on the document.
皆さんはもしかしたら、その時にその交渉人の判を押すための、どのような判あるいは道具を使っているかというのを実際に見ることはないかもしれません。
But by looking at the imprint on the documentYou get a true and accurate picture of the device itself.
しかし皆さんがその判押されたものを見るときに、実際にどのような、印がそこで使われているのかというその、印を見ることができます。
So God's Son is the perfect revelation of who God is.
ですから神の御子は神を、完全に表す、啓示するお方であります。
And we see here in these first four verses of Hebrews 1 that the government is placed upon his shoulders.
このヘブル書の1章の最初の4節を見るときに、支配、主権というものがこの御子の肩の上にあったということがわかります。
He upholds all things by the word of his power.
御子はこのご自身の言葉の力によってすべてのものを保っておられる方です。
All authority in heaven and on earth has been given to him.
天においても地においてもすべての権威が彼に与えられました。
By his powerful word, he not only keeps things existing, but is powerfully upholding history.To bring about the realization of God's decree.
彼は、すべてのものが存在するように保っておられるだけではなく、歴史をも導かれるお方であり、神がお定めになったことを実現へと至らせるお方です。
As son and king, he is the king. As son and heir, I'm sorry, he is the king whose authoritative word governs the universe.
ですから巫女であり相続者であるということから、この一人子なるお方は、王であって、その力ある言葉によって世界を治めておられます。
But we see something here in these verses that indicates that he is more than a king.
この箇所を見ていくときに、この巫女が王である以上のお方であるということがわかります。
Verse 3 says that he has made purification for sins.
3節、先ほどの
ヘブル書
ヘブル書の1章3節を見ますと、 この御子が罪の清めをなさったということが書かれています。
This is the work of a priest.
それは祭司の働きです。
He made a full and complete purification for sins.
祭司は罪の完全な清めということを行います。
These Jewish believers to whom the author is writing were very much acquainted with this language.
このようなこと、言い回しということをこのヘブル書を受け取った受け取り人たちはよく知っていました。
It is priestly language referring to the removal of the defilement that is brought about by sin.
罪によって引き起こされた汚れを取り除くということは、まあ、祭司に関わる言葉遣い、事柄でありました。
And everything in these first three verses of chapter 1 is leading up to the main verb he sat down.
この最初の3節に書かれていることというのは最終的に一つの中心となる動詞に至ることなんですね。でそれは彼が座に疲れました。御座に疲れましたということです。
In these last days, God has spoken by a son who sat down at the right hand of the majesty on high. はい。
この終わりの日に御子は、優れて高い方の右の座にお着きになりました。
He is qualified to sit in the seat of supreme honor because he is a son.
御子はこの最も栄誉ある座に着くことができました。なぜなら彼は御子であったからです。
The appointed heir of all things.
全てのものを相続する方とされたお方だからです。
Who has made full and complete purification for sins.
罪のための完全な許しを実現なさったからです。
And in verse 4, we see that he sat down as one who has become much superior to angels.
4節を見ますと、この御子は御使いよりもさらに優れた方として御座に就かれたということがわかります。
In chapter 2 of Hebrews, we find that Jesus, as a man, was made for a little while lower than the angels.
2章を見ますと、イエス様、御子はですね、人として、しばらくの間、御使いよりも低くされたということが書かれています。
But now, because of the suffering of death, he is crowned with glory and honor.
しかし、十字架の苦しみの死を通しまして、キリストは、栄光の冠をお受けになられました。
He sits at God's right hand as a man who has been highly exalted and given the name above all names.
御子は、高く挙げられた方として、そして、全ての名に勝る方として、父の右の座に着きました。
So in these first four verses of Hebrews, we are introduced to the fact that there is now a royal priest seated at God's right hand.
この最初の4節を見ますと、神の右の座に着かれたお方は王であり祭司である方として、右の座に就かれたという事実が語られています。
We have here sonship and priesthood, king and priest.
ここで御子であるということと祭司であるということ、王とそして祭司ということが語られています。
And this is what the author will develop and apply throughout the book.
このことが著者が本このヘブル書全体を通して発展的に書こうとしていることです。
Using passages from the Old Testament to show us what this means.
このことが何を意味するかということを旧約聖書に基づいて私たちに語っています。
that Jesus has been crucified, raised from the dead, and exalted to heaven.
キリストは十字架につけられ、そしてよみがえり、そして天の座につかれたということ。
Means that something eschatological has taken place.
これは終わりの日に起こると呼ばれていたことが、語られていたことが起こったということです。
How do we make sense of it?
私たちはこのことをどのように理解し、意味を捉えたらいいでしょうか。
How does it apply to the community of believers?
このことを私たちは信じる者の群れ、共同体にどのように、適用したらいいでしょうか。
How does it apply to us?
私たちにどのように適用することができるでしょうか。
In verses 5 and following in chapter 1, we see from the Old Testament scriptures the Son having become superior to the angels by becoming the heir.
1章の5節以降を見ますと、御子は、相続者となることを通して、御使いよりも優れたものとなられたということが書かれています。
The one who had been appointed by God as the heir of all things has now obtained the inheritance.
全てのものを受け継ぐと呼ばれた方は実際にここでその相続するものを手にお入れになりました。
It has become his.
彼のものとなりました。
And this makes him far superior to angels.
このことが、巫女のことを御使いよりもさらに優れたお方とします。
And he quotes from several passages of the Old Testament to demonstrate this.
このことをヘブル書は旧約聖書の中から、たくさん引用することを通して示しています。
We also see here in chapter 1 verses 10 through 12 that this exalted son at God's right hand will bring this world to an end.
そして、ヘブル書の1章の10節から12節を見ますと、この神の右の座に挙げられた御子はやがてこの世界を終わりへと導かれるということが書かれています。ヘブル書の1章の10節から12節をお読みします。ヘブル書1章の10節から12節。10節、またこう言われます。主よ、あなたは初めに地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも長らえられます。すべてのものは着物のように古びます。あなたはこれらを街灯のように巻かれます。これらを着物のように取り替えられます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。
The Old Testament itself testifies that the Lord, the King at God's right hand, will bring this present world to an end.
旧約聖書自体が言っていることですけれども、父の右にの座につかれた方、ご自身が、この世界を終わりに導かれると語っています。
This world will not last forever.
この世界は永遠に続くものではありません。
But we see in chapter 2 of Hebrews that the Son is the heir of a new world, the world to come.
そして私たちが2章を見るときに、この御子が新しい世界を相続するお方であるということが書かれています。
Let's read again chapter 2 verses 5 through 8.
それでは2章の5節から8節をお読みしたいと思います。ヘブル書2章の5節から8節お読みいたします。神は私たちが今話している後の世を御使いたちに従わせることはなさらなかったのです。むしろある箇所である人がこう証ししています。人間が何者だというので、これを御心に留められるのでしょう。人の子が何者だというので、これを顧みられるのでしょう。あなたは彼を御使いよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れの冠を与え、万物をその足の下に従わせられました。 万物を彼に従わせた時、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。それなのに今でもなお私たちはすべてのものが人間に従わせられているのを見てはいません。
The author is quoting here from Psalm 8.
著者はここで詩編8編から引用しています。
And he sees in Psalm 8 glory that does not exist in this present world.
この詩編8編の中で詩編の記者は栄光というものはこの今の時代の中にはないと言っています。
Therefore he argues it indicates a world to come.
ですから、この記者は、栄光というものは、この後の世、これから来る後の世を指し示すものだということを言っています。
One that has now begun in Jesus Christ.
これはイエス・キリストによって今すでに始まっている世のことです。
And it is to that world that Jesus Christ is bringing many sons.
この新しいやがて来る世に、御子は多くの子たちを導き入れようとされました。
What do we need in order for us to be brought into that world, into that glory?
私たちがその世、新しい世、栄光に導き入れられるために私たちはどうしたらいいでしょうか?
We need a Savior who has been made perfect.
私たちは全きものとされた救い主がそのために必要です。
Chapter 2, verse 10.
2章の10節をお開きください。ヘブル書の2章の10節、2章10節をお読みいたします。神が多くの子たちを栄光に導くのに彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは万物の存在の目的でありまた原因でもある方としてふさわしいことであったのです。
Now this is a major theme of the book of Hebrews.
このことがヘブル人への手紙の中心テーマと なっているものです。
Jesus has been made perfect.
イエスが、全うされたということです。
The term indicates someone becoming all that they were meant to be.
この全うされたということは、誰かがそうあるべき姿にされたということを表しています。
And often as a result of training or practice.
その姿というのは多くの場合、トレーニングであるとか練習を通して到達するものです。
I traveled to Japan from America in a highly sophisticated jet airplane.
私が今回アメリカから日本に来るときに、非常に高度な、で複雑な、この、器具によって構成されているその飛行機によって、やってきました。
A Boeing 777.
Boeing の777という飛行機でした。
And I am glad that the pilot who was flying that aircraft that had that advanced aircraft in his control had been through intense and rigorous training in order to earn his wings.
私はこのパイロットが非常に厳しい訓練を通して、やっと飛行機を操縦できる。そのような、資格、資質を、手に入れましたが、そのような有能なパイロットによってハイテクの飛行機に乗ってくることができて本当に喜んでいました。
And so be declared fully qualified to get behind the controls of that aircraft and bring me safely to Japan.
ですからこの厳しい訓練を通ることを通して、そのパイロットは、私を安全に、この日本まで飛行機を操縦して連れてくる、そういう資格を得たことになります。
You could say that that pilot had been perfected for his task.
ですから、そのことを言い換えますと、パイロットは、彼のこの任務のために全うされたということができるでしょう。
So Jesus has been made perfect by going through a process of intense and rigorous training.
その意味でイエス様もこの非常にある意味での厳しいこの訓練を通して全うされたということができます。
As the founder of our salvation, God made him perfect through suffering.
私たちの信仰の創始者として神様は御子を苦しみを通して全うされました。
What is the task assigned to him by God?
イエス様に与えら、神様によって与えられた使命というのは何だったでしょうか?
It is to bring many sons safely to glory.
それは多くの子たちを安全に栄光へと導くということでした。
And God has made him perfectly suited to accomplish this task.
神は御子をこの使命を、完成するのに、ふさわしい方となさいました。
Look at chapter 5, verses 7 through 9.
それでは5章の7節から9節をご覧ください。5章の7節から9節。5章の7節お読みします。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙等を持って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して常しえの救いを与えるものとなり。
He learned obedience through what he suffered.
御子は、苦しみを通して、従順を学びになりました。
He learned what it is like to obey God and to suffer for that obedience.
キリストは、神のために苦しむということで、その苦しみを通して従順を学ぶということを学ばれました。
Something that the community to whom Hebrews was written was being called to do.
同じことをこのヘブル書を受け取った、クリスチャンたちは、するようにと勧められています。
Obey even if they must suffer for it.
そのために苦しまなければならないとしても従順に従うということです。
Jesus himself learned obedience through what he suffered.
キリストご自身が、苦しみを通して、従順を学ばれたからです。
And as a result, he was made all that God meant for him to be as the one who would bring many sons to glory.
その結果、キリストは、神が、キリストのことを全うしようとしておられました、そのことを通しまして多くの子たちを栄光に導き入れるという役目を果たすことができました。
We need a savior.
私たちは救い主を必要としています。
A savior made perfect through suffering.
苦しみを通して全うされた人、救い主を必要としています。
And thus exalted as son and priest.
そして、高められた、高いところに挙げられた御子、そして、大祭司である救い主です。
Now, as we saw in chapter 1, Jesus as son and priest is one of the central themes of this book.
第一章で見ましたように、王であり、そして一人子ですね、御子であり、そして祭司である、キリストイエスということがこのヘブル書の、大きなテーマです。
Now let's explore a little more of what the author says of Jesus as son.
それではこのヘブル書の著者が、イエス様が、御子であるということについて教えていることをさらに学びたいと思います。
As the one who has been made perfect forever, Jesus is the faithful Son over God's house.
永遠に全うされた方として、御子は神の家のために忠実なものでありました。
And in this, he is far superior to Moses.
その意味で、イエス様は、モーセよりもはるかに優れたお方でありました。
Let's read chapter 3, verses 1 through 6.
それでは3章の1節から6節を読みたいと思います。ヘブル書の3章の1節から6節。1節から6節をお読みいたします。そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。モーセが神の家全体のために忠実であったのと同様に、イエスはご自分を建てた方に対して忠実なのです。家よりも家を建てる者が大きな栄誉を持つのと同様に、イエスはモーセよりも大きな栄光を受けるのにふさわしいとされました。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られた方は神です。モーセはしもべとして神の家全体のために忠実でした。それは後に語られることを証しするためでした。しかしキリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。もし私たちが確信と希望による誇りと終わりまでしっかり持ち続けるならば、私たちが神の家なのです。
Moses was faithful in God's house as a servant.
モーセは神の家で、サーバント、使えるものとして、忠実でありました。
God himself said that in Numbers chapter 12, that Moses was a faithful servant in his house.
神ご自身がそのことを民数記の12章で、モーセが、神の家で、忠実なものであるということをお語りになりました。
God's house here refers to his people.
ここで神の家とは神の民のことを指し示しています。
And Moses was a servant to the people of God.Under the old covenant.
モーセは、古い契約の中で神の民に使えるものでした。
Moses was faithful,
モーセは忠実なものでした。
But what became of the house of God in which Moses served?
しかし、モーセが使えたその神の家はどうなったでしょうか?
What became of its people?
神の民はどうなったでしょうか?
The author is thinking here of Psalm 95 in this context, which he quotes in verses 7 through 11 and applies it to the community of believers.
この話の流れの中で、著者は、詩編の95編を、念頭に置いています。そしてヘブル書の、この7節から11節では、それを、信仰者の群れに対して当てはめています。
Psalm 95 speaks of the rebellion.
詩編95編は反抗ということを書いています。
Remember, after Moses sent the spies to spy out the land of Canaan, the people became afraid when they heard the spies' report.
モーセが、このカナンの地に、石膏を送ったときに、その石膏たちはそのカナンの地に住んでいる人々を見て恐れたということが書かれています。
They became afraid to enter the land and they wanted to go back to Egypt.
そして、約束の地に入ることを恐れてエジプトに戻りたいと考え始めました。
They did not believe God.
彼らは神を信じていなかったのです。
And God swore in his wrath that they would not enter his rest.
そして神は怒りを持ってお誓いになりました。彼らが休息に安息に入ることはできないということです。
And their bodies fell in the wilderness.
そしてこのイスラエルの民は荒野に屍を晒すということになりました。
But with Jesus, things are different.
しかし、イエス様にあって、事態は全く違ったものでありました。
Jesus is not in God's house as a servant.
イエス様は神の家に使えるものと、サーヴァントですね、使えるものとしているのではありません。
He is over God's house as a son.
イエス様は御子として、神の家を支配される方としておられます。
He rules over it.
イエス様が神の家を支配なさるお方です。
He is building it.
イエス様が神の家を建て上げるお方です。
God had promised David that one of David's sons would build a house for him.
神はダビデに約束しました。このダビデのこの中から一人が神のための家を建てるということです。
Would build a house for God. Let me be clear.
神のために家を建てるということです。
Jesus is the faithful son over God's house.
イエス様が神の家に対して忠実な御子であります。
And the author of Hebrews is arguing here.That Jesus is building a faithful house.
ヘブル書はイエス様が忠実な家を建てるお方であると語っています。
Those who are members of his house, verse 6 says, will hold fast their confidence and their boasting in their hope.
そして、この家に、神の家に属する者がこれは6節で言っていることですけど、神の家に属する者が、この確信を持ち続け、そして希望を持ち続けるということを語っています。
Why?
なぜでしょう?
Because Jesus has been tasked with bringing to glory the children that God has given to him.
なぜなら、イエス様はこの子たちを栄光へと導くという使命を与えられていたからです。
He has been perfected for that task.
イエス様はこの使命のために全うされたお方でした。
He will not fail.
彼が、イエス様が失敗なさることはありません。
If we fail to hold fast,
もし私たちが、しっかりと固く立つということを失敗するとしたら、
We make it plain that we are not his house.
それは、私たちが神の家ではなかったということがはっきりします。
We do not belong to God's house.
私たちが神の家に属していなかったんだということがわかります。
Look at verse 14 of chapter 3.
3章の14節を見てみましょう。ヘブル書の3章の14節。14節、もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。
If we truly share in Christ now,
もし私たちが今キリストとの交わりがあるなら、
If we are truly united to him by faith now,
もし私たちが信仰によって、キリストと確かに一つとされているなら、
We will hold our original confidence firm to the end.
私たちは最初から持っていた確信というものを最後まで持ち続けることができます。
Why?
なぜでしょう?
Because Jesus is faithful over God's house as a son.
なぜなら、御子は、イエス様は御子として神の家に対して忠実なお方であるからです。
Jesus said, I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it.
イエス様がお語りになりました。私が私の教会を立て上げる。そして、ハデスの門もそれには打ち勝てません。とおっしゃいました。
Jesus is the faithful son over God's house.
イエス様が神の家に対して忠実な御子であります。
Now let's consider for a moment what the author says about Jesus as a priest.
それでは、しばらく時間を取りまして、このヘブル書の著者が、イエス様のことを祭司として語っていることを見ていきたいと思います。
A sampling of the things that he argues concerning Jesus as a priest and what that means. はい。
ここで、この著者がイエス様が祭司であるということにつきまして、またそれがどういう意味を持ってくるのかということについてどのような、まあ、例といいますか見本を通して教えているかそれを見ていきたいと思います。
Again, chapter 5, verses 8 through 10.
それではヘブル書の5章の8節から10節をご覧ください。ヘブル書の5章の8節から10節。5章8節。キリストは御子であられるのにお受けになった多くの苦しみによって従順を学び完全なものとされ彼に従うすべての人々に対して常しえの救いを与えるものとなり神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司と唱えられたのです。
Here we see that it is as a perfected son that God designated Jesus a high priest after the order of Melchizedek.
ここで、完全なものとされた御子が、メルキゼデクの位に等しい大祭司と神によってなされた、唱えられたということが語られています。
Look also at chapter 7, verse 28.
さらに7章の28節をご覧いただきたいと思います。ヘブル書の7章の28節。7章28節。律法は弱さを持つ人間を大祭司に立てますが、律法の後から来た誓いの御言葉は永遠に全うされた御子を立てるのです。
Jesus as a son made perfect forever was designated by God's oath to be a priest forever.
永遠に全うされた御子、ですね。この御子は神によって、神の誓いによって、永遠にメルキゼデクと等しい大祭司とされました。
What is the author talking about?
ここで著者は何を語っているでしょうか。
Well, he's referring to the words of Psalm 110.
ここで、著者は詩編110編に言及しています。
Look at Psalm 110, verse 1.
それでは詩編の110編の一節を、お読みしたいと思います。はい、詩編の110編の一節です。旧約聖書の1020ページ、第2版ですと936ページになっているかと思います。詩編の110編の1節。お読みします。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていよ。
Here we have the exaltation of the Son to the right hand of God as king.
ここで、御子が、御子が、神の右の座に王として挙げられたことが記されています。
This is the perfected son, risen from the dead and ascended to heaven.
これは、全うされた完全なとされた御子でありまして、死からよみがえりそして天に上げられた御子のことです。
But the psalmist says that God said something else to the Son as well as saying, sit at my right hand. God said something else to the Son.
神はこの御子に対して私の右の座についていなさいということに加えてその他のこともおっしゃいました。
In seating him at his right hand, God swore an oath to him.
そして、右の座に御子をつかせることによって、神様はさらに誓いを持ってお語りになりました。
Verse 4 of Psalm 110.
詩編の110編の4節をご覧いただきたいと思います。110編の4節、主は近い、そして御心を変えない。あなたはメルキゼデクの霊に倣い、とこしえに祭司である。
Do you see it?
皆さんご覧になられたでしょうか。
This is the one through whom God is bringing many sons to glory.
このお方こそ、多くの子たちを栄光へと導くお方のことであります。
A perfected son who has been designated by God as a priest forever after the order of Melchizedek.
全うされた御子、メルキゼデクの位に等しい、祭司として、神によって、されたお方であります。
A king, David's son, who is also David's exalted Lord, is also a priest.
王であり、そしてダビデの子であり、でそのお方がダビデの挙げられた主でもあり、そしてプリスト、あ、プリスト、プリストは祭司ですね、祭司であります。
The author of Hebrews argues that this changes everything.
ヘブル書の著者はこのことがすべてのことを変えると語っています。
So in chapter 7 of Hebrews, we have an extensive commentary explaining what it means to be a priest after the order of Melchizedek.
ヘブル書の7章を見ますと、メルキゼデクの位に等しい祭司というものがどのようなことであるかということについて広範囲にわたって説明しています。
And what that means for the old covenant.
古い契約の中でそのことが何を意味するかということが語られます。
Now there is very little written about Melchizedek in the Old Testament.
旧約聖書の中でメルキゼデクについて書かれていることは非常に限られています。
He is quite mysterious.
メルキゼデクは非常に謎に包まれた人物であります。
We find him inThree verses in Genesis 14.
メルキゼデクについては、創世記の14章の中で3つの節が言及しています。
And the one verse in Psalm 110.
そしてもう一つは詩編110編の中の一節であります。
That's it.
それだけです。
Nowhere else.
他にはありません。
But our author gives us a fascinating exposition.Of that material.
このヘブル書の著者はこれだけの限られた箇所から非常に私たちの心を捉える解き明かしをしています。
Demonstrating that Melchizedek was a superior priest.
そしてメルキゼデクがさらに優れた非常に素晴らしい祭司であるということを解き明かしています。
Superior to the Levitical priests of the Old Covenant.
古い契約のレビ系の祭司よりも優れた方であると優れているということを語っています。
And from a literary standpoint, he was a forever priest.
そしてこれらの箇所に記録されているところに基づけばメルキゼデクというのは永遠の祭司です。
And Psalm 110 indicates that a son of David, one from the tribe of Judah, rather than from the tribe of Levi, would be a priest after the order of Melchizedek.
そして詩編の110編は、ダビデの子ですね。それは、ユダの家系から出てきたわけですけれども、それはレビの家系のものよりも、そのダビデの子というのは、レビの家系ではなくて、ユダの家系から出てきて、います。でそれが、メルキゼデクの位で習った祭司であるということになると言っています。
He would be priest after the order of Melchizedek, not after the order of Aaron.
ですから、彼は、メルキゼデクの礼に習った、あるいは、位に習った祭司であって、アロンではないということです。
The author argues that this means that perfection for us was not attainable through the Levitical priesthood.
ですから私たちにとって、私たちが、全うされるということは、レビのレビ系の祭司によることではないということです。
Let's read chapter 7 verse 11. Hebrews chapter 7 verse 11.
ヘブルに戻りたいと思いますが、7章の11節 ヘブル書の7章の11節に戻りたいと思います。ヘブル人への手紙の7章の11節。ヘブル7章の11節。さて、もしレビ系の祭司職によって完全に到達できたのだったら、民はそれを基礎として律法を与えられたのです。それ以上何の必要があって、アロンの位ではなくメルキゼデクの位に等しいと呼ばれる他の祭司が立てられたのでしょうか。
So if the old covenant priesthood could truly save God's people, why would God speak of a priest of a different order later on?
もしこのレビ系の祭司によって救いが与えられたのだとしたら、なぜ、新たな、祭司、レビ系ではない祭司というものが必要となってくるんでしょうか。
This means the Levitical priesthood is inferior.
これはレビ系の祭司というのが劣っているということを表しています。
And thus the old covenant on which it is founded is inferior.
ですからレビ系の祭司ということが基づいている古い契約が劣ったものであるということを表します。
These cannot save.
これらのものは救うことができません。
These cannot bring sons to glory.
これらのものは、多くの子たちを栄光に導くことができません。
But Jesus is able to save to the uttermost because he is a forever priest after the order of Melchizedek.
しかし、イエス様は私たちを完全に救うことができます。なぜなら、イエス様は、メルキゼデクの位に等しい、祭司で、永遠の祭司であるからです。
He has been qualified for this office by being made perfect.
イエス様はこの働きのために全うされ、完全なものとされました。
Which included rising from the dead with the power of an indestructible life.
これは、破壊することのできない、命の力ですね。神の命の力によって死から蘇らせられるということを通して実現しました。
He can be a forever priest because he rose from the dead with an indestructible life.
イエス様はこの終わることのない、命、を、与えられた、まあ、それによって、復活を通してそのような命を与えられた方として、永遠に祭司として、おられるお方です。
Being made perfect, he was designated by God a priest after the order of Melchizedek.
神によって、完全なものとされることによって、イエス様、巫女ですね、巫女は神によってメルキゼデクの位に等しい祭司とされました。
I hope that you're beginning to see what the author is arguing from the Old Testament scriptures.
皆さんは、ここまで、来て、旧約聖書からどのように論じているかということがお分かりになっていただけたと思います。
Jesus is perfectly suited to bring many sons to glory.
イエス様は、多くの子たちを栄光に導くためにふさわしいお方であるということです。
Being made perfect through suffering.
苦しみを通して全うされたお方であります。
And thus being designated by God a high priest.
そうすることによって、神によって、大祭司とされました。
You see, he is a priest who can now help those who are being tempted.
キリストは、今、試みに遭っている、人たちを助けることのできる、祭司であります。
He himself suffered while being tempted.
なぜならキリストご自身が、試みを受けて苦しまれたお方だからです。
He is a priest who can sympathize with our weaknesses.
キリストは私たちの弱さを同情することのできる祭司です。
Who in every respect has been tempted as we are, yet without sin.
キリストはすべての面で私たちと同じように試みを受けました。しかし罪を犯すことはありませんでした。
Jesus even suffered the agony of death, shedding his own blood.
キリストは死の苦しみ、そして血を流すという苦しみをも経験されました。
And it was through his own death that he made real purification for sins.
キリストはご自身の死を通して私たちの罪を真に清めるという道を開いてくださいました。
It wasn't the blood of bulls and goats that he shed.
キリストが流したのはヤギやお牛の血とは違っていました。
He shed his own blood.
キリストはご自身の血を流しました。
And this purifies our conscience, the author argues.
著者が言っていますように、このキリストの血が私たちの良心を清めます。
This actually frees us from dead works to serve the living God.
このことが私たちを死んだ行いから、真の誠の神に仕えるということに私たちを解放します。
This is better than anything that the old covenant could offer.
これは、古い契約が与える何者よりも勝ったものです。
Jesus can bring us to glory because he has offered the one true sacrifice that can take away sins.
キリストは私たちを栄光へと導かれます。なぜならキリストご自身が、私たちの罪を取り去ってくださったからです。
This is what the community to whom the author of Hebrews was originally writing needed.
このことこそ、このヘブル書を受け取った信仰の共同体群れが、必要としていたことでした。
This is what we needTo bring us to glory.
私たちが栄光へと入れられるためにこのことは私たちにとっても必要なことです。
And look at what the author says in chapter 8, verse 1.
それでは、著者がさらに8章の1節で言っていることを見たいと思います。ヘブル書の8章の1節。8章の1節。以上述べたことの要点はこうです。すなわち、私たちの大祭司は天におられる滞納者の右の御座の右に着座された方であり。
This is what we need.
これは私たちが必要なことです。
This is what we have.
そしてこれは私たちがすでに持っていることです。
The author of Hebrews is trying to take hold of his readers and shake them.
このヘブル書の著者はこの読み手たちをこうやって、掴んで、そして揺り動かしたいと考えていました。
He says to them, "Consider the times in which we now live, brothers."
兄弟姉妹、今私たちが置かれているこの時はどのような時か、考えなさいと言おうとしています。
We cannot go back to the old, temporary, inferior ways.
私たちは、古い一時的な、ものに、劣った歩みに戻ることはできないんだということです。そうすることによって、神によって、 大祭司とされました。
You see, he is a priest who can now help those who are being tempted.
キリストは、今、試みに遭っている、試みに遭っている人たちを助けることのできる、祭司であります。
He himself suffered while being tempted.
なぜならキリストご自身が、試みを受けて苦しまれたお方だからです。
He is a priest who can sympathize with our weaknesses.
キリストは私たちの弱さを同情することのできる祭司です。
Who in every respect has been tempted as we are, yet without sin.
キリストはすべての面で私たちと同じように試みを受けました。しかし罪を犯すことはありませんでした。
Jesus even suffered the agony of death, shedding his own blood.
キリストは死の苦しみ、そして血を流すという苦しみをも経験されました。
And it was through his own death that he made real purification for sins.
キリストはご自身の死を通して私たちの罪を真に清めるという道を開いてくださいました。
It wasn't the blood of bulls and goats that he shed.
キリストが流したのはヤギやお牛の血とは違っていました。
He shed his own blood.
キリストはご自身の血を流しました。
And this purifies our conscience, the author argues.
著者が言っていますように、このキリストの血が私たちの良心を清めます。
This actually frees us from dead works to serve the living God.
このことが私たちを死んだ行いから、真の誠の神に仕えるということに私たちを解放します。
This is better than anything that the old covenant could offer.
これは、古い契約が与える何者よりも勝ったものです。
Jesus can bring us to glory because he has offered the one true sacrifice that can take away sins.
キリストは私たちを栄光へと導かれます。なぜならキリストご自身が、私たちの罪を取り去ってくださったからです。
This is what the community to whom the author of Hebrews was originally writing needed.
このことこそ、このヘブル書を受け取った信仰の共同体群れが、必要としていたことでした。
This is what we needTo bring us to glory.
私たちが栄光へと入れられるためにこのことは私たちにとっても必要なことです。
And look at what the author says in chapter 8, verse 1.
それでは、著者がさらに8章の1節で言っていることを見たいと思います。ヘブル書の8章の1節。8章の1節。以上述べたことの要点はこうです。すなわち、私たちの大祭司は天におられる滞納者の右の御座の右に着座された方であり。
This is what we need.
これは私たちが必要なことです。
This is what we have.
そしてこれは私たちがすでに持っていることです。
The author of Hebrews is trying to take hold of his readers.And shake them.
このヘブル書の著者はこの読み手たちをこうやって、掴んでそして揺り動かしたいと考えていました。
He says to them, consider the times in which we now live, brothers.
兄弟姉妹、今私たちが置かれているこの時はどのような時か、考えなさいと言おうとしています。
We cannot go back to the old, temporary, inferior ways.
私たちは、古い一時的な、ものに、劣った歩みに戻ることはできないんだということです。
We cannot turn away from the one through whom God has now spoken in these days of fulfillment.
私たちは神がこの成就の時に、 完成するときに、お語りになった、そのことから、まあ、御子を通してお語りになりましたが、その御子から離れることなどできないんだということを語ろうとしていました。
God has provided a new and living way to draw near to himself, and that through the blood of Jesus.
神は私たちが、神ご自身に近づくために、イエス様の血によって、新しい道を開いてくださいました。
He has provided a priest who can sympathize with our weaknesses.
神は私たちに私たちの弱さを同情されるそのような祭司を与えてくださいました。
Who himself has tasted death and conquered it.
その祭司ご自身が私たちのために、死を味わい、そしてその死に打ち勝ったお方であります。
He has provided a priest who has gone before us.
神は私たちのために私たちの前を言ってくださる祭司を用意されました。
Who is able to deal gently with us.
私たちを優しくお取り扱いくださる、そのようなお方を与えてくださいました。
Who is able to save to the uttermost.
私たちを完全に救うことのできる方を与えてくださいました。
We have every encouragement to hold fast to him.
私たちがこのキリストにしがみつくあらゆる励ましというものを私たちはここに与えられています。
We have no excuse if we do not hold fast to him.
私たちが、もしこのキリストにしがみつくということをしないとしたら、私たちにできる言い訳は残されていません。
Well, there is still much to be explored in this marvelous book.
このヘブル書という驚くべき素晴らしい本を、私たちは、学ぶためにはもっともっと時間が必要です。
I wish we had much more time together.
もし私たちがこれを学ぶ時間がもっともっとあればいいと思っています。
I hope I have whet your appetite for further study in the book of Hebrews.
私は、皆さんがヘブル書を学びたいという、その、まあ、食欲を植え付けました。
But let me leave you with a final thought.
最後にもう一つのことを付け加えたいと思います。
Jesus has entered glory.
キリストは栄光にお入りになりました。
Jesus has defeated death.
イエス様は死を死に打ち勝たれました。
Jesus has obtained the promise.
イエス様は約束のものをお受けになりました。
Jesus has sanctified the heavenly sanctuary because he himself is there.
イエス様は天の聖所をお清めになりました。なぜならイエス様ご自身がそこにおられるからです。
So what must we do now?
それでは私たちは今何をしなければならないのでしょうか?
I think the whole book of Hebrews could be summarized in chapter 4Verses 14 through 16.
私はこのヘブル書という書が、4章の14節から16節にまとめられるというふうに考えています。4章の14節から16節。ヘブル書の4章の14から16。4章の14節から16節をお読みします。さて私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受けまた恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。
Here we are urged to hold fast our confession.
ここで私たちは信仰の告白を固く保つという励ましを受けています。
The revealed truth about Jesus Christ that we are to hold even to death.
イエス様に、イエス・キリストについて私たちに掲示されたその真理、があります。ですから私たちはそれを固く保って死に至るまで、忠実でなければなりません。
We are to cling to it tightly, like a treasure.
私たちはそれを宝として、しっかりと握りしめる必要があります。
We dare not let go.
私たちがそれが、もう私たちから離れ去ってしまわないようにしなければなりません。
That to which we hold fast is our greatest treasure, isn't it?
私たちが握りしめるもの、それこそ私たちの宝ではないでしょうか。
We think about it.
私たちはそれのことを考えます。
We stare at it.
私たちはそれをじーっと眺めます。
We hold it close to our hearts.
私たちの心の近いところにそれを近づけます。
So we must treasure Jesus Christ and hold fast our confession, even when that makes life really difficult for us.
ですから私たちはイエス・キリストを宝としなければなりません。そして私たちの信仰の告白を、保たなければなりません。そして、そのことが、仮に私たちにとって、生きることを難しく、生きることを大変な状況に、追い込むとしてもそのようにしなければなりません。
And what are those who do hold the confession about Jesus Christ instructed to do here?
私たちがキリストのことを告白する者として何をすることがここで教えられているでしょうか?
They are instructed to draw near to the throne of grace.
この今読んだ御言葉の箇所ですけれども、一つ目に言われていること、それは恵みの御座に近づくということです。
This is God's throne in heaven.
これは天にいる神の御座のことです。
God's throne is a throne characterized by grace.
神の御座は恵みによって特徴づけられている場所です。
A gracious God sits upon his throne in heaven.
恵みに満ちた神が天の御座についておられます。
You can draw near to him.
皆さんはこのお方に近づくことができます。
And draw near with confidence.
2つ目のことは確信を持って近づくということです。
How can we draw near with confidence to the God who sees everything about us, including the thoughts and intentions of our hearts?
私たちは、私たちの心の中、すべてのことをご存知な神様に対してどうして確信を持って近づくことができるんでしょうか。
Because we have a great high priest who has passed through the heavens.
私たちには諸々の天を通って、諸々の天を通って、天に大祭司として仕えたイエス様を持っています。
Jesus is there.
イエス様がそこにおられます。
Come with confidence in him.
確信を持ってイエス様のもとに行きましょう。
Believing that his one atoning sacrifice is sufficient for you.
キリストの一度限りのこの犠牲というものが私たちにとって十分なものであるということを信じましょう。
And drawing near with confidence, we ask for mercy.
三つ目は私たちが憐れみを求めるということです。
Let us draw near to the throne of grace that we may receive mercy.
恵みの御座に近づきましょう。そして、それは、私たちが憐れみを受けるためです。
Why mercy?
なぜ、憐れみなんでしょうか?
Because we are needy sinners.
なぜなら私たちは、神様の前にそのような必要のある罪人だからです。
So often when tempted and tried, we sin.
私たちが、誘惑されたり、あるいは試みを受けるときに、私たちは罪を犯します。
In asking for mercy, we are asking God to have pity on us.
私たちが憐れみを神様に求めるときに、求めます。それは神様が私たちを憐れんでくださるお方だからです。
We come honestly and sincerely before Him, attempting to hide nothing.
私たちは、正直に神様のもとに行き、そして何も隠そうとしないことです。
We come like the tax collector and not the Pharisee in Jesus' parable.
イエス様の例え話にあるように、酒税の人のようにイエス様のもとに行きましょう。酒税人ですよね。パリサイ人のようにではなく、酒税人のようにイエス様のもとに行きましょう。
The Pharisee prayed, God, I thank you that I am not like other men.
パリサイ人は祈りました。神を感謝します。私がこのようなもののようでないことを感謝しますと祈りました。
The tax collector cried, God be merciful to me, the sinner.
しかし、主税人はこう祈りました。主よ、私を、罪人の私を憐れんでください。
And then finally, seek grace for help.
そして4つ目には、恵みをいただいて助けを受けるということです。
We need help, don't we?
私たちは助けが必要なんではないでしょうか。
Draw near that you may find grace to help in time of need.
神の恵みの御座に近づく。そして私たちが必要な時に助けを得る。そういう恵みを見出そうではありませんか。
We must hold fast our confession.
私たちは信仰の告白を固く保たなければなりません。
We must strive to enter God's rest.
神の安息に入るために私たちは奮闘しなければなりません。
But we are being tempted to sin.
私たちはしかし罪を犯すような誘惑を受けることがあります。
Tempted to quit.
あるいは信仰をやめる、そういう誘惑を受けることがあるかもしれません。
Tempted to give up.
諦める、そういう誘惑を受けることがあるかもしれません。
Tempted to pursue worldly comforts and pleasures instead.
その代わりに、この世が与える喜び、それを求める、そういう誘惑を受けるかもしれません。
We are weak.
私たちは弱いです。
We need grace to help.
私たちは、恵みが必要です。そして、助けが必要です。
Where can we find it?
私たちはそれをどこに見出すことができるでしょう。
There is only one place.
その場所は一つだけです。
You know, if it's a smartphone that you want or a new pair of shoes that you want, there are plenty of places that you can turn to.
私たちの興味を向けてしまうところは、スマートフォンではあったり新しい高級靴であったりさまざまなものが私たちの気を引くものがあります。そして私たちはインターネットを通してそのブランドであるとか値段を比較することができます。
But if you want grace to help in time of need, there is only one place that you can go.
しかし私たちが恵みを求めているなら、そして助けを求めているなら、私たちが行くべき場所はただ一つです。
The throne of grace.
それは恵みの御座です。
There we find a God eager and willing to give grace.
そこで神様は私たちに恵みを与えようとしておられます。
There we find a Savior who is able to help.Those who are being tempted.
そして、誘惑や試みを受けている者に対して助けとなってくださる救い主がおられます。
We must strive to enter his rest.
私たちは、神が与える安息に入るために、努めなければ努力しなければなりません。
But do much of your strivingOn your knees at the throne of grace.
しかし、皆さんがそのような奮闘をするとしたら、それをするときには、ひざまずいて、そして、恵みの御座でその奮闘をなさってください。
This is how those who came before us were able to hold fast their confession.
Before us in time?
Yes.
Okay. はい。私たちの信仰の先輩たちですね。前に走った方々が、は、その信仰の告白というものにしっかりとしがみついていました。
They knew what they had.
彼らは、何を自分が持っているのかということをよく知っていました。
A great and sympathetic high priest who has passed through the heavens.
それは偉大なる、そして、憐れみの心を共感、憐れみの心を持って、持っている大祭司であり、そしてそのお方は諸々の天を取って通って天に着座されました。
And they knew that they would receive mercy and find grace to help in time of need at the throne of grace.
そしてこの方々はどのようにして恵みを憐れみを受けるということを知っていました。そして折にかなった助けを恵みの御座で受けることができるということを見出した方たちでした。
I would like to close in prayer by actually reading the closing prayer of the author of Hebrews.
私はこの話を終えるにあたって、ヘブル書の著者自身が終わりのところで記している祈りを祈りたいと思います。
This was his prayer for them.
これが、ヘブル書の著者が、受け取り人たちのために祈った祈りです。
Let's make it ours.
この祈りを私たちの祈りとしましょう。
Chapter 13, verses 20 and 21 as our closing prayer.
13章の20節から21節を私たちの終わりの祈りとしたいと思います。
Now may the God of peace,
平和の神が
who brought again from the dead our Lord Jesus,
can you say that again?
Verse 20. Who brought again from the dead our Lord Jesus,
just go ahead. Wait. Okay.私たちの主イエス・キリストを死者の中から導き出された平和の神が。
The great
shepherd.
Yeah, go ahead, read that.
Sorry. はい、では13章の20節と21節をお読みしたいと思います。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエス・キリスト、主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、イエス・キリストにより御前で御心にかなうことを私たちのうちに行い、あなた方が御心を行うことができるためにすべての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいますように。どうかキリストに栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。
アーメン。